お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書7章18節から25節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ダニエル書7章の学びをしていますが、18節。しかし意図高き方の生徒たちが国を受け継ぎ、永遠にその国を保っていよいよ限りなく続く。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。生徒たちという言葉が一体誰を指すのかが、この箇所の重要な鍵です。この章の中には、生徒たちに言及している説が5つあります。最初は7章の21節から22節。私が見ていると、その角は生徒たちに戦いを挑んで彼らに打ち勝った。しかしそれは年を経た方が来られるまでのことであって、意図高き方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時が来た。次はダニエル書7章の25節。彼は意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。そしてダニエル書7章の27節。国と主権と天下の国々の権威とは、意図高き方の生徒である民に与えられる。その御国は永遠の国。すべての主権は彼らに仕え服従する。ダニエル書8章の24節にももう一度生徒たちに関する言及があります。ある予言解釈の学派は、これは新約聖書の生徒たちを指していると考えます。とても多くの人々がそれよりもさらに教義に考えます。彼らは自分の教団、あるいは自分たちの小さなグループが生徒であると感じています。でも神様の家族はとても大きいのです。神様には旧約聖書の中では旧約聖書の生徒たちがいます。またイスラエル民族は生徒と呼ばれていました。さらに回収者となった異邦人たちも神様の生徒たちと呼ばれました。この一団は今日教会の中にいる新約聖書の生徒たちとは別です。自分の小さなグループだけが救われるグループであるとか、この恵みの時代にいる信者だけが救われるべきであるとかいう考えを持ってはなりません。神様はペンテコステの日以前にも人々を救われました。そして敬虚の後にも神様は人々をお救いになるのです。神様の専門は救うことです。教会は福音を述べ伝えなければならない人々に伝道することに失敗しているかもしれませんが、神様は全く失敗などしてはおられません。ダニエル書8章の24節にはこう書かれています。彼の力は強くなるが、彼自身の力によるのではない。彼は呆れ果てるような破壊を行い、ことをなして成功し、有力者たちと生徒の民を滅ぼす。生徒の民が生徒たちです。出エジプト記19章の6節は、イスラエルを聖なる国民、あるいは生徒たちと言っています。そこにはこのように書かれています。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。生徒たちというギリシャ語の言葉は、ハギオスで、新約聖書の中に20回出てきます。そのうちの92回は聖霊を意味し、デートの組み合わせでハギオスは聖なるとも訳されています。 同時にこの言葉は生徒たち、あるいは聖なる者と呼ばれている教会の中の信者たちについて語るために使われています。新約聖書の中では、生徒たちはキリストにある彼らの信仰のゆえに義と宣言された罪人たちのことです。ローマ人への手紙1章の7節にはこのように書かれています。ローマにいるすべての神に愛されている人々、召された生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。ハギオスは同じように旧約聖書の信者たちにも使われています。マタイ27章の52節から53節にはこのように書かれています。また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて生徒に入って多くの人に現れた。またさらに大患難時代の生徒たちにも使われています。黙示録13章の7節。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。ですからダニエル書の中では、生徒たちはイスラエルの人々を指しています。すべてのイスラエルではなく、信じている残りの者たちだけです。教会の生徒たちはここでは明らかに考慮されてはいません。なぜならダニエルはどんな意味でも教会のことを指してはいないからです。さて、この後の節には四つ目の獣に強調点が置かれています。ダニエルはここに強調点を置き、神様もここに強調点を置いておられます。私たちの時代は歴史の中で四つ目の獣の時代のどこかに入っているのですから、私たちもまたここに最大限の注意を払うべきです。ダニエル書7章の19節から20節。それから私は第四の獣について確かめたいと思った。それは他のすべての獣と異なっていて非常に恐ろしく、牙は鉄、爪は青銅であって、喰らって噛み砕いてその残りを足で踏みつけた。その頭には十本の角があり、もう一本の角が出てきて、そのために三本の角が倒れた。その角には目があり、大きなことを語る口があった。その角は他の角よりも大きく見えた。ここに書かれているすべての描写が力と荒々しさを物語っています。鉄の牙と青銅の爪を持った獣の残忍さがここでまた注目されています。ローマはその虜となった国々から憎まれました。カルタゴの将軍ハンニバルはローマの残忍な権力に対して復讐を誓い、それを実行しました。それでも最終的にはローマに制圧されました。ローマは救い主である神様の御子をローマの手先であったピラトを通して拒絶しました。ピラトは皮肉で軽蔑的な質問をイエス様にしました。それは真理とは何かという質問です。ローマはイエス様を十字架につけ、教会を迫害しました。獣から出てくる十本の角は別の王国ではなく、この国の後から分裂される国々を示しています。角が死んだ獣から生えてきたのではないことに注目してください。ローマはヨーロッパと北アフリカとおそらくアジアの一部を含むところに現存する多くの国々という断片化した帝国の中に生きています。ただし私たちには特にどの国がそうであるかを見分けることはできないと思います。終わりの時に個性でも能力でもプロパガンダでもまた公共のアピールにおいても支配的な小さな角の前に三本の角は抜け落ちます。小さな角は罪の人である反キリストであり最初の獣です。そのことが第二テサロニケと黙示録に次のように書かれています。第二テサロニケ二章の三節から四節。誰にも、どのようにも騙されないようにしなさい。なぜなら、まず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ、主の日は来ないからです。 彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。黙示録十三章の三節から六節。その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いて、その獣に従い、そして竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。この獣は傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。そこで彼はその口を開いて、神に対するけがしごとを言い始めた。すなわち神の皆と、その幕や、すなわち天に住む者たちを罵った。ダニエル書七章に戻りますが、二十一節。私が見ていると、その角は生徒たちに戦いを挑んで、彼らに打ち勝った。ローマは反キリストのもとに、もう一度世界的な権力になることに注目しなければなりません。黙示録十三章の七節には、次のように書かれています。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。これは大患難時代の最後の部分の短い期間のことです。黙示録十一章の三節にはこのように書かれています。それから私が私の二人の証人に許すと、彼らは荒布を着て、1260日の間予言する。また、黙示録12章の6節にはこのように書かれています。女は荒野に逃げた。そこには1260日の間彼女を養うために神によって備えられた場所があった。そして、黙示録13章の5節にはこのように書かれています。この獣は傲慢なことを言い、怪我仕事を言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。しかし感謝なことに、教会は大患難が始まる前に取り去られます。ローマ人たちは好戦的な人々でした。そしてヨーロッパにいたアメリカの祖先たちも好戦的な人々でした。そしてそれはどこの国の人も同じです。今日、大都市では至るところに暴虐が満ちています。また至るところに戦争で亡くなった人たちの記念碑を見ます。イギリスの批評家 G.K. チェスタートンは、この時代のパラドックスは、今は平和主義の時代であるのに平和の時代ではないということだと言いました。人々は平和に関するプラカードを持って歩いていますが、私たちは平和な人間ではありません。聖書にははっきりと次のように書かれています。第一テサロニケ5章の3節。人々が平和だ、安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。私たちの心の中には戦いがあります。記録に残っている歴史では、人間は15000の戦争に関わり、およそ8000の平和条約に調印してきました。でもずっとその間を通して人間はたったの200〜300年しか平和を楽しんではいないのです。人間は好戦的な被造物なのです。ローマ帝国はもう一度一つにされなければなりません。そしてそれを行うのは反キリストです。彼は世界的な権力へと進んでいき、世界の支配者になります。彼は天の神様を冒涜すると書かれています。黙示録13章の6節にはこのように書かれています。そこで彼はその口を開いて、神に対する怪我仕事を言い始めた。すなわち神の皆と、その幕や、すなわち天に住む者たちを罵った。またダニエル書7章の21節にはこのように書かれています。私が見ていると、その角は生徒たちに戦いを挑んで彼らに打ち勝った。 今日のヨーロッパはどうなっているのでしょうか。1950年代の初期にオクラホマ州立大学の教授の一人がヨーロッパ中を旅しました。そしてあのすべての死と破壊を伴った第二次世界大戦の終結から10年も経っていなかったのに、人々が彼らの国を彼らが昔味わった草原と栄光と繁栄に回復してくれる強い人物、ヒットラーやナポレオンのようなリーダーとなる強い人物を探している十分な証拠が見られると報告しました。ローマカトリック教会のアメリカの大司教フルトン・J・新司教は次のように言いました。反キリストは偉大な人道主義者を装ってやってくる。彼は平和と繁栄と豊かさを語るが、私たちを神様に導くための手段としてではなく、それらを最終目的として語るのである。彼は自分たちの社会を良くするまでは人間は良くなることはないという嘘を広めるのである。世界はヨーロッパが一つになるときに向かって動いています。1993年から欧州共同体 EC、そして2009年からは欧州連合 EU が本格的に活動しています。しかしだからといって私たちが終わりに到達したということを意味しているのではありません。ヨーロッパが一つになるための心理学的な土台を提供するもう一つのことが起こっています。例えばイタリア、フランス、そしてドイツの若者たちはイタリア人、フランス人、ドイツ人と呼ばれることを嫌います。彼らはヨーロッパ人と呼ばれることを好むのです。反キリストがやってくるための何という下地が整いつつあることでしょうか。今日のヨーロッパは熟れた果物が木の枝にぶら下がっているようなものです。反キリストがしなければならないことは、ただやってきてその果物をもぎ取ることだけなのです。それでも第一と第二テサロニケ人への手紙に書かれているように、主がこの世から教会を取り去られるまでは、反キリストが来ることはありません。ダニエル書7章の22節。しかしそれは年を経た方が来られるまでのことであって、意図高き方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時が来た。年を経た方とはキリストです。主だけが反キリストを制することがおできになるのです。ここにも生徒たちと書かれていますが、ここでもこれは新約聖書の生徒たちのことを言っているのではありません。それは旧約聖書の生徒たちのことです。聖書が言わんとしていることをそのまま受け取るべきです。あなたの教理の小さなジグソーパズルに合わせようとしてはいけませんとマギー博士は述べています。ダニエル書7章の23節。彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国。これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ、噛み砕く。四つ目の獣は、ここでは国とされ、17節では王とされています。王を彼の王国から引き離すのは不可能です。ドアの表と裏のように、両方が一つになっているのです。ダニエル書7章の24節。十本の角はこの国から立つ十人の王、彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、三人の王を打ち倒す。この四つ目の獣から十本の角が出てきます。この角が四つ目の王国の最後の形態を示しています。一人一人の王が一つの王国を表します。十一人目の王、小さな角が起こります。彼は他の者たちとは違い、三人の王たちを従えて世界的な権力へと動いていきます。実際彼は世界全体の専制君主になります。黙示録13章の7節に与えられているのはこの描写です。そこにはこのように書かれています。 彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。この人物は反キリストである罪の人で、彼は7年間の大患難時代にこの世を支配します。ダニエル書7章の25節。彼は意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。小さな角は神を冒涜するものです。黙示録13章の5節から6節にはこのように書かれています。この獣は傲慢なことを言い、汚しことを言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。そこで彼はその口を開いて神に対する汚しことを言い始めた。すなわち神の港、その幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。反キリストの特徴の一つは、彼は神様に対抗し、キリストに対抗するということです。これが反キリストの意味の一つです。もう一つの意味は、キリストの真似をするということです。私は黙示録13章の二つの獣は、反キリストのこれら二つの特徴を表しているのだと思います。一つは、彼がキリストに反抗し、冒涜者だということ。そして二つ目は、彼は偽預言者であり、キリストの真似をしようとすることです。彼は子羊のように振る舞いますが、本当は羊の皮を着た狼なのです。彼は意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとするとも書かれています。これは文字通り生徒たちを苦しめ、迫害するということを意味します。黙示録12章の3節から7節にはこのように書かれています。自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は、男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女は大足の翼を二つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前を逃れて養われるためであった。ところが蛇は、その口から水を川のように女の後ろへ吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし地は、女を助け、その口を開いて、竜が口から吐き出した川を飲み干した。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を保っている者たちと戦おうとして出て行った。彼は時と法則を変えようとします。小さな角は習慣や法律を変えるのです。小さな角が統治するのは短い期間です。生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられると書かれています。その期間はトータルで3年半になります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は4つの獣の定義というテーマで、ダニエル書7章18節から25節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。